11月8日金曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、昨日はすごかったですね。
すごかったですね。
ボクシングの WBSS、はい、うん、昨日新行アナウンサーが、はい、エンタメトレンドアップのゾーンで紹介してくれたじゃないですか。
そうですね、改めてどんな、まあ、大会なのかっていった部分を、ね、
は
い、
おー、すげーんだと思って、これは見なきゃと思ってさ、うん、はい、見出したんだけどさ、9時半ぐらいからようやく試合が始まったじゃないですか、はい、で、まあ、そっからさ見てたらさ、狙んなくてさ、もう
ね、なんか
もう離れらんなくなっちゃって、で結局試合が終了したのがまあ10時半ぐらいですか、
はい、
でさ、また子供と一緒に見てたんだけどさ、うん、子供興奮しちゃってさ寝らんないんだこれが。
いや、あんな試合見ちゃったらもう眠れないですよ ね、
ね、うん、メールもたくさんいただいております。甘え病児さんは伊勢原から、昨日のボクシングすごかったですね、うん、もっとびっくりしたのはリングサイドに和田彦さんがいたことです。あ、そうですか。
そうでした。
僕全然気づかなかった。あ、そうだったんですか。はあ。それから日野市のんちゃさんですよ、47歳の方。モンスター井上尚弥選手、11ラウンドで、左ブロー一発でダウンを奪うすごい試合だったといただきました。いや、何がすごいってさ、
はい、
一般紙の各紙でも、
そうなんですよ、
井上選手の、うん、様子というのを、ね、カラーの写真付きで、読売新聞井上尚最強王者、それから朝日新聞は井上尚世界一、毎日新聞井上尚世界最強、産経新聞井上尚世界最強と、もうみんなハンデをしたような、まあ、これ以外の見出しでつけようがねえよなと。
そうですよ ね、
ねえ、みんなこのモハメド・アリのトロフィーを、ね、掲げているところを一面トップに持ってきてますけれどもね。いやいやいや、本当にスポーツニュース、それから芸能の部分でもね、
はい、
今日はこの話題も取り上げていきますけれども、いや本当になんかすっげえなと、うん、また相手のさ、うん、ねえ、
ノニトドネア選手、
このドネア選手もやっぱダウンした時もさ、いや俺倒れねえみたいなプライドがすごいんだなと。
そう、なんかその井上選手すごくスピード速いなって思いつつ、ノニト選手もドネア選手も冷静で、うん、なんか一つ一つのパンチもまた重たく見えて、
いやでさ、しかもダウン奪った後もさ、はい、それでも左のフックをかかりずっと狙い続けてくるっていうさ、いや怖いなと思って、
ね、
それはおいそれとこう入っていけないんだなみたいな、なんかそういう空気感までビンビン伝わってくる感じがあったよ ね、 ね、
独特の緊張感というか、その会場の歓声とか、見ていてなんかこっちもドキドキするような試合でしたよね。
本当にね、すいません、完全なにわかなんですけれどもでも昨日のさ、流行語大賞の時も話したけど、ね、新業アナウンサー指摘してましたけど、やっぱ今年スポーツの年だったんだなっていうのがね、
思いますね、
すごくよくわかるね。こうやって一面にも来るし、そして来年へっていうのは楽しみだな。
そうですね。
ボクシングはプレ大会もちょっと取材しに行ったんですけど、
来ましたね。
ね、
はい、
やっぱその緊張感、まあ、昨日の試合とはまた別の緊張感だったけれども、ね、そういうこうプライドを背負って、試合をしてくるっていうのは、やっぱすげえプレッシャーの中でみんなやってんだなと思うね。まあ、そんな中この2時間お腹に少しはプレッシャーを感じろよと言われるかもしれませんけど、お送りしてまいりたいと思います。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙入ってまいりました。写真付きでね、井上尚弥選手は各紙に載っているんですけれども、一面トップはまあバラバラという感じになっております。産経新聞一面トップ、日韓首脳対話無断で撮影、周到準備の韓国不意打ちという記事を一面トップに載っけております。そうなんですよ、これね、一部メディアは報じてましたし、私もちょっと番組の中でちらっと触れた覚えはあると思うんですけれども、これまあ、ASEAN とその関連の ASEAN プラス3か、の首脳会議の開始前の控え室での様子ということで、控え室は基本的にというかメディアは一切入れないところなんで、まあオフレコの場だからこそ首脳同士がリラックスして、まあざっくばらんに話ができて、まあそこで、信頼を醸成するというようなところでもある ところなんですが、どうしてそこでの内容がこんなに早く出てくる上に、映像というか、画像まで出てきてんのかなっていうのは非常に思っていたところなんですが、これ通訳以外の関係者が同室していて、チョン・ウィヨンという国家安全保障室長がおそらく撮影したんじゃないかと、複数の日韓外交筋は言っていると。いやーこれはですね、まあある意味で、まあ真偽にもとるというかですね、完成のこれオフレコ破りみたいなもんだと考えると、いやまあこういうことするのはまあ許すわけにいかないんですけれども、まあやるとなった時にじゃあ誰か止められるかというと、まあね、一応はこの一国の元首である大統領とその側近がねこれをやるとなったら誰も止められないんでしょうけれども、まあそうなると今後一切誰もムンジェイン大統領とはオフレコ話できないよって、だって何言ったってそれが表に出ちゃうってことになりますからね、いうことになって、まあこれは将来に禍根を残すんじゃないかなと思うんですけれども、まあそういうことも辞さないという人たちなのかなと思うとちょっと暗淡たる気持ちになりますね。さあそれから読売新聞一面トップで報じておりますが、昨日の行われた、まあ、経済財政諮問会議、そこで、まあ、総理の発言として、時期を逸することなく先を見据えたマクロ経済対策を講じていくことの重要性を強く感じており、今何をすべきか判断したいと、経済対策について今日指示をする流れになっていくということを書いています。見出しは災害景気で補正予算と、まあこれがどのぐらいの規模で出るかっていうのも一つ重要なポイントだと思うんですけれども、まあこれだけ災害が続いているということ、そしてインフラの老朽化が激しくなってきているということなども合わせると、まあ2兆3兆ぐらいで済まさず、まあまず予備費の1300億円を活用してやるんだということが読売も一面で伝えてますけれども、これだけで果たして足りるのかというあたりはきちんと議論していかなきゃなんないし、まあ補正の一発だけだと、まあこれ今あるリソースで、なんとかこうやろうと、まあ、特にその公共事業などで、まあ、実際に動くとなると建設業の方々ということになるんですが、まあ、これ継続的に予算がついてもうこの先何年も仕事があるぞってなったら、例えば新しく人を雇うだとか設備投資をして、そこそね、資材を新しくするとかいうことにもなるんですが、いやこれ補正予算一発でこの先何かあるか分かんないなってなると、手元にあるものをなんとか無理くり使うなり、無理くり人を集めてきてやるということになるんで、まあ、波及効果もさほど大きくはないんじゃないかということは思うところであります。そして経済の話、各紙一面トップでも報じてますが、あトップじゃない、肩のところでも報じてますが、トヨタ自動車が2019年9月の中間連結決算を発表したということです。トヨタ最終益最高という見出し、まあ、各紙ね、そういった見出しをつけております。確かにトヨタ自動車数字としては最高益が出た、逆風が吹き荒れる中、まあ、海外の経済もさほど良くはないという中で、ヨーロッパや中国で販売を増やしてということが出ております。まあ、日本経済新聞は詳しく伝えてますけれども、まあ、その中で、まあ、売上もさることながらその原価の低減というところを一生懸命やった分だけ最高益が出たけれどもということを書いております。で、まあ、これから先自動運転であったりとか、あるいは電気自動車であったりとか、いろいろと自動車業界も変わっていくんで、これだけ最高益が出ても不安だ不安だ不安だという、まあ、それだけ資金をこう貯めておいて、それをこう研究開発などに使うことで、将来の成長を促していくんだということも書いていますが、いや本当にトヨタは最高益でありながらですね、いろんなところでこう増 乾いた雑巾を絞ることをやっております。おとといあたりに出てきたニュースなんですが、若手社員の出張をビジネスクラスからエコノミークラスへ検討と労働組合側に提案していて今後協議を進めると、まあ、こういうニュースが出てくると何言ってんだうちはエコノミーだうちは LCC だって言ってトヨタさんはいいよねまだビジネス使ってたんだみたいな話が出てくるんですが、まあ、そういったですね、まあ、議論になるのはとってもよくわかるし俺だってそうだと思うんですけど、ただこれでじゃあそのトヨタの若手社員を叩いたところで意味はなくって、こうトヨタほどの企業だったらビジネス乗せてやれよとかですね、あるいはトヨタさんはビジネスに乗せてやる代わりに馬車馬のごとくバリバリ働かさせるんだなっていうね、着いた後その日のうちに仕事をするんだったらビジネスクラスを使うっていうのもまあ企業の考え方としてはありというふうに言っとかないと、誰も彼もが、いや、トヨタだってエコノミーなんだから、お前、うちもエコノミーでいけよと、うちも LCC でいけよということになると、これはいわゆる底辺への競争ということになって、みんなで切り詰めていって、それは企業としてはいいのかもしれないんですけれども、みんなで切り詰めていったらですね、経済全体が回らなくなって、マクロ経済はどんどん貧乏な方向に行くよっていうのも、視点としては持っとかないと、これ何でもかんでも削ることはいいように見えんじゃないですか。家計とかだったら確かにその分お小遣いが浮くってことになるんですけど、誰かがお金を使うことで誰かの所得になるっていうマクロ全体の流れを考えるとどんどん自利品になっていくぞ、それがこの20年間続いてきたんだぞっていうのをちょっと思っといた方がいいような気がします。今日取り上げる項目ですが、まずはアメリカと中国の貿易協議について追加関税の段階的な撤廃という話が出てきました。それからホルムズ海峡の有志連合による警備正式始動、東京オリンピックのマラソン、そして祝賀御列の儀、さらに安保関連法をめぐって違憲訴訟がありまして東京地裁は請求を棄却していると、まあ、ああいうニュースも取り上げてまいりましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見いろいろいただいてます。まあ、トヨタ自動車のね、決算は最高益だったというニュースを受けて PGML3G さん、そうね、お金は使わなきゃ、トヨタはサプライヤーにもっとお金を使った方がいいと思うなと。まあ、この日経は結構ね、持ち上げ気味に報じてますけれども、原価の低減をこうずっとやっていると、まあそのぐらいやんないとやっぱ利益ってものは出ないのかと思う一方で、それっていうのは確かにサプライヤーの人たちの協力なくしてはできないというか、うん、そこも一体になって原価を下げるっていう努力、まあ日本人らしいなと思う反面、あんまりやりすぎるとこれ下請けはきついぞっていうね、ところも一方では当然あるわけですね。まあその辺やっぱりバランスなのかなとは思うんですが、
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
11月8日金曜日、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。追加関税の段階的な撤廃、中国の報道官がアメリカと合意と発表。中国商務省の広報報道官は7日、米中両国が貿易協議の進展に応じ、互いが発動している追加関税を段階的に撤廃していくことで合意したと記者会見で明らかにしました。ただロイター通信は制裁関税の扱いをめぐって米中の交渉は難航していると報じておりまして、両国の主張が食い違えば部分合意の署名が遅れる可能性もあるということです。まあ、市場はこの辺交換ということで、ニューヨークダウ平均株価は史上最高値更新、 $27,674.80 で、取引を終えたということです。
まさにそれが中国が、はい、目指しているものですよね。つまり私、米中の合意はすごく遠いと思っているんです、まだ、
はい、
ただ今のような状況続くとね、それ世界経済もおかしくないし、特に中国経済非常に心配にしてるんだと思うんです、商務省の人たちは、
はい、
ですからこれ見たら分かる かるけど、うん、具体的な数値とか具体的な時期は一切発表されてないわけですよね、
はい、
ということはこれ中国はまあ一括でやりたかったけどそれを段階的にするっていうのは譲歩はしたんだろうけど、うん、まあ、それはアメリカ強いからしょうがないんですよね、
はい、
そうするとねこれは発表のための発表ですよ。
発表
なぜ発表のための発表するかってやっぱり中国経済のことを考えると、うん、ここでやはり何らかの合意があるんだよと、うん、だからこのガチンコで喧嘩を続けるわけじゃないんだよというメッセージを送る、
はい、
それでおそらく市場に対して一種のメッセージを送ってるんだと思うんですよね。
僕
はそれはうまいやり方だと思うんです、
はい、
だけどよく見てみれば中身はないわけだから、
はい、
結局私がいつも言っている仮にできても一時的限定的表面的な合意しかできないって言ってたんだけど、まあその一環ですよね。ですからマーケットがどのように反応するかをちゃんと見ていてそれに対してメッセージを送らなきゃいけない、
はい、
ってことは逆に言うとアメリカでも同じようなことが起こる。今回アメリカ何も喋ってないから
今回そうですね、
中国が一方的に喋ってるってことは中国にとってはそれ大事なことなわけですよね。だけどもこれあの大統領選挙が始まって、
はい、
そして例えばアメリカの数値がおかしくなってくる、
うん、
そんなことがもしあればですね、うん、当然、はい、あのトランプ政権からも同じようなジャブなりもしくはメッセージが出てくる。それは中国に対するというものよりも、
はい、
交渉の実態はあまり良くないに決まってるから、
はい、
むしろメッセージをマーケットに出せるかどうかというゲームをやっているというふうに私は見ます。ちょっと冷たすぎるかもしれないけどね。
あの宮家さん番組の中でも前に指摘されてましたけれどもアメリカ大統領選で、はい、その負けた大統領っていうのは足元の経済が良くなかったっていうのが非常にあると。
そうそうそうそう、ええ、もうそれは常にそうでね、
うん、
外交なんてほとんど票になりませんから。
あ、それはもう日本だろうが、うん、アメリカだろうが一緒なんですね、うんうん、
日本はみんなね大統領選挙の争点は、ね、何ですかとか言うんだけどね、
はい、
外交なんてなったことはないんですよ。
あ、
もちろんほら冷戦の時代の一時的なことはあったかもしれんけども、
はい、
あの基本的にあの日本も同じですけどね、
うんうんうん、
オールポリティックスイズローカルって言うんだから、
う
ん、地元の地方の自分たちの生活、うん、
はい、
これが来年良くなるのか今これからあの加工するのかね、
そ
ういうものであの選挙民は当然満足を示すわけですよね、
うん、
ですから大統領選挙がもしあの来年の11月でしょ、
はい、
ってことは普通はね、うん、まあ9月ですよね。
あ、
9月8月まではまあ休みでしょ、
はい、
そんでもってあのレイバーデイというね9月の上旬ですけども、
はい、
祝日があってでそれは連休になるわけですよ、それでおそらく火曜日に出てきてそれで仕事しなきゃっつってね、
はい、
あれもうすぐ2ヶ月で選挙だなと待てよとさてどっちに入れるかねとそれまでのねあの世論調査ってあまり意味ないないと私は思ってます。
お、
まあ、やらないよりやった方がいいに決まってるけどね、知りたいから、
はい、
だけども実際にできるのは、
うん、
決めるのは9月以降だと思います。ですからその意味ではようやくこれから始まるっていうところなんで、
あ、
この米中の、あんまり細かいことで一喜一憂してもしょうがない。だけど、
はい、
だけどこうやってあのメッセージを出し続けないと、
うんうんうん、
それはあのそこに続かないっていうことですよね。
うーん、米中の、まあ、追加関税の撤廃についてお話をいただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカ主導の有志連合によるホルムズ海峡の警備が正式に始動。中東の原油輸送の要衝ホルムズ海峡などの安全確保を目的とするアメリカ軍主導の有志連合によるセンチネル作戦、万人作戦が、7日正式に始動しました。この作戦にはアメリカに加えイギリス、オーストラリア、サウジアラビアなど合わせて7カ国が参加を表明。各国が要員や軍艦を派遣しホルムズ海峡やバベルマンデブ海峡、オマーン湾などを通る船舶の警備に当たるということです。なお日本は参加を見送り自衛隊を独自に派遣する方向で検討を進めています。バーレーンにありますアメリカ海軍第5艦隊司令部で式典が行われたということです。
まあ、ポイントは2つあって、
はい、
1つはこの有志連合の前にね、そもそもなんでこんなことになったかっていうのをもう1回おさらいしたいんですよ、
はい、
なぜかというと極めて大事なものがあるから。つまりイランの核合意ができましたよね、
はい、
でもあれ自体はあれ嫌がるってたんです。イランがずっと、
うん、
嫌がるイランとそれから欧米が圧力をかけて、
はい、
それで、国内安保理の常任理事国と、
うん、
ドイツが入ってね、
はい、
それで、まあ、散々パラ交渉してですよ、ようやくできた妥協の産物が あの核合意なんですよね、はい、だけどね、まあ、正直言ってそんなも完全なものができるわけないですよね、抵抗したわけだから、
うん、
ということで、まあ、コップにね、
はい、
あの半分コップは満たされているか、
はい、
半分空かと、この世界にですよ、ハーフエンプティー、ハーフフルって話ですよ、
は、
まあ、あんまりいい話ではないんだけども、
はい、
まあ、それでも今まで我慢してやってきたわけで、アメリカが抜けちゃったわけですよね。
うん、
じゃあなぜ抜けたかっていうと、
はい、
アメリカは、これ、戦争するために抜けたとかそういうことっていうよりも、おそらく、この合意は不完全だから、ね、もっと厳しい内容、すなわちイランが核兵器を将来、未来永劫を絶対に作れないような、
はい、
厳しい、まあ、制限を課す。今はね、まあ、8年から15年経ったらですね、はい、なんとなくいろんなことが活動がまた許されちゃうようになってるわけですよ。だからこそイランは OK したわけだけど、
はい、
それじゃあダメだという人たちがいて、それで、おそらく圧力をかけたらば、アメリカの、イランのね、もう交渉に再交渉に応じるんじゃないかということがあったのかもしれない、
はい、
ただいずれにせよイランからすればね、
うん、
それはロウハニさんが、
はい、
ね、改革派と言われている人が、改革派でもねえかな、まあ、どちらかというと穏健なんだけども、
はい、
その人がうまくまとめたつもりだったけど、うんうん、それでアメリカ抜けちゃったわけだから、
はい、
メンツ丸つぶれですわな、
それ
はなぜかというとイランの国内にね、うんうん、おそらくね核兵器を持てる能力だけは持っていたいというグループが必ずいるはずなんで、
うん、
まあ、その内部が割れてるわけですよ、おそらく。そうなると今の状況ってのはアメリカはとにかくこれぶっ潰そうと思ってるから、
はい、
ね、ですからこうやって圧力をかける、その一環が有志連合なわけですよね。
うん、
だけどイランはもうそれで、抵抗していると、
はい、
で国内も割れていると、
うん、
じゃあこれから何が起きるかっていうことなんだけれども、
はい、
まず第一にですね、イランはどうですか、再交渉に応じますかね、下手に応じたら今の大統領、危ないですよね。
あ、
だってそれは強硬派がいるわけですからね、お前話違うじゃないかと、ま、ね、合意結んだら経済制裁がなくなってそれで豊かになるって言うじゃないかと、話全然違うだろうと、でまたさらに厳しい内容を受けやるのかと、
さらに譲歩するつもりかと、
ふざけんなと、こういう話になりますわね。それで、まあ、アメリカの方もね、圧力かけんないんだけど、
は
い、まあ、しかしこれ見てるとどうですか、イギリスとオーストラリアとサウジアラビア、まあ、サウジアラビアはもともとあそこら辺にいるわけだし、大した海軍じゃないですからね、
はい、
だから、まあ、イギリスとオーストラリアが入ったっていうのはこれお付き合いでしょう、
うん、
だけど他のヨーロッパ入ってないですよね。だから日本の、はい、参加見送りって、まあ、参加見送りっても、日本はもうすでに、ジブチにいるわけだし、ね、いろいろなのミッションをもうすでにやってるわけですよね。海賊対策とかね。
はい、
ですから、それの一環でもすでにいるわけだから、そこで、防衛省設置法で調査研究をやるという形で出ていった。
はい、
そこまではいいと思うんですよ。ただ問題は、じゃあ、この後ね、どうなるかっていうと、私は僕はあんまり大きなこと起きないと思ってるんです。なぜかっていうとね、
はい、
だってまずイランがですよ、
ええ、
ここでアメリカに喧嘩売るわけないでしょ。
う
ん、喧嘩売ったらホルムズ海峡封鎖でもしようもんならね、
はい、
ほらアメリカが逆封鎖していつも言ってることだけど、イランの石油だけは止まるんですよ、
はい、
そうするともう完全に自分で自分オンゴールだから、そんなバカなことイランがするわけないんですよね。それからじゃあアメリカがイランを攻めるかって言ったらね、
はい、
何言ってんのと、アフガニスタンで18年やってできなかったじゃないかと、イラクぶっ壊しちゃってどうしようもないじゃないか、イランと戦争なんかやるもんならね、
はい、
ほんなもう5年10年じゃ済まないですよ。ものすごい長い大混乱になりますよね。で、石油出したら湾岸地域石油のルートがですよ、
はい、
非常に不安定になるわけだから、そんなアメリカだって簡単にできません。ですから私は前から言ってるんですけど、小競り合いはあるかもしれないけども、はい、大戦争は起きないと、普通に常識的に合理的に判断すればね、
はい、
でその段階はまだ続いていると思っています。ただこうやって一番心配なのは圧力をかけるのはいいんだけど、はい、イランのやっぱり強硬派がね暴走すると、
はい、
まあ、この間もタンカーに穴開けたって、彼は自分たちはやってないと言ってるけども、もしくはイランがこれは公式に発表してますけど、うん、アメリカの無人機を落とすとかね、
はい、
そういうこの誤算に基づくいろいろなやり取りが、
はい、
突然暴走するという可能性、危険というのはまだあるという意味では要注意だと思いますけど、僕は日本の判断は、
はい、
普通ならねもう参加してもおかしくないんだけど、
うん、
今の状況では僕は妥当だと思いますね。
うん、
今のような状況でトランプさんが何考えたかよく分かんないときにね、渦中のふりを くりを拾う必要は僕はまだないと思う。ただここで本当にもし日本の船舶がもしくは日本人が乗っているような船が、
はい、
そういった関係のものがね、うん、本当に攻められたら、はい、攻撃されたらね、
うん、
それは見て見ぬはふりはできませんよ。
うん、
当然自分で守んなきゃいけないんで、
はい、
まあ、そのためにも行ってそのプレゼンスを示すというのは大事だろうなと思います。
うん、アメリカとイランがまあ直接っていうのは、うん、まあ、なかなか考えづらいと思うんですが、一方でそのサウジのこう石油施設をまあイランとされるというか、まあ分からないという話ですけど、
イランには考えつかないですけどね。
そうですよ、能力的にもね、意図的にもということを考えると、例えばそのサウジとイランがぶつかった時にアメリカがどう出るとかっていうのは、自動的に引きずり込まれるようなことはないですか？
いや、あるかもしれません。もしイランがそれこそ判断を間違えてね、誤算して、サウジアラビアに対して全面的な戦争、もしくはサウジアラビアの油田に対して全面的な攻撃を始めれば、
うん、
必ずアメリカは守ります。
うん、
ただサウジアラビアの問題は、
はい、
その外からの脅威についてはアメリカは守れるけども、
内
からの脅威はね、
あ、
例えば石油油田地帯はシーア派の住民が多いわけですから、
はい、
そういった内政上の問題が出た時にはアメリカは手の出しようがないわけですよ。
まあ、今回の件もそうです
よ
ね。
はい、ですから私はサウジの油田地帯もしくは湾岸の油田地帯に、
はい、
イランがあからさまに外敵にその外から攻撃をかけるんであれば、こんな簡単な話はなくて、アメリカはやっちまえばいいんですよ。ただ問題はおそらくそういうことが起きなくて、むしろ心配なのは中長期的に心配なのは、
はい、
内部から何かの動きがあって、不安定化すると、そっちの方を僕はむしろ心配すべきだと思ってます。
そしてもう一つ用意していたニュースは、はい、東京オリンピックです。その男子マラソンについて日程前倒しという話が出てきました。
はい、
組織委員会の森喜朗会長が昨日札幌市を訪れまして、鈴木直道北海道知事、それから秋元克弘札幌市長とそれぞれ会談協力を要請したと。閉会式と同じ日程でね、男子マラソンというのは、うん、まあ頭尾を飾るというような形でやるんですが、ね、それを前倒しも、うん、考えているというようなことが出てきております。
まあ、確かに非常に合理的なね、議論と合理的な判断に見えるんだけど、
はい、
前倒しできんだったらさ、だったら3月にやりゃいいじゃん。
おお、その方が涼しいわ。4月
でも涼しいしね。
はい、
だったら表彰式を最終日にやりゃいいんでしょ、
は
い、
あ、なるほど。
なんて失礼なことは言いませんが、まあ、とにかくね、
はい、
まあ、かわいそうというか見てられないというか、まあ、努力された方、この準備をされた方には大変申し訳ないんだけど、
はい、
やっぱり7月にね、
マ
ラソンをやるっていうのは東京で、特に最近の気候を見てたら、
はい、
ほらやっぱりね、最初の段階からもう少し考えるべきだったんじゃないかなと、いう、まあ、こんなこと言ってもしょうがないし、批判覚悟で言ってるんですけども、な、少し前やり方あったんじゃないかなと思う時もありますね。ただね、もう一つね、言いたいのはね、
はい、
確かにアスリートファーストじゃねえという議論はあるんだけど、でもちょっと待ってください、
はい、
日本は日本人のアスリートに金メダルを取らせるためにオリンピック開くんじゃないですからね。オリンピックっていうのは世界のスポーツマンのスポーツウーマンの祭典なんですから、は
い、
それを日本が国際的な大会を開くんで、
はい、
そのホストとしてはね、主催国としてはフェアでなきゃいけない、全ての、ですから日本人のアスリートだけの問題ではないはずなんで、その意味ではね、その確かにそのために準備されてきた日本の強化チームの方々、それは大変だったと思いますよ、
はい、
だけどそれは他の人たちも同じだからね。ですからそこはちょっと僕は意見が違うんですよね、そこの部分はね。
まあね、でアスリートファーストを言うんであれば、そのマラソンだけじゃなくって同じように体に対してタフな競技って他にもあるよなと思う、
だったらなんで7月にやるんだってしたら、まあ、アメリカのあれだっていうことになってね。
ねえ、ね、そうですよね、まあ、テレビ局に気を使って
議論は終わっちゃうんですけどね、申し訳ありません。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。祝賀御列の儀。台風の影響を考慮して延期されていた天皇陛下のご即位を祝うパレード祝賀御列の儀があさって行われます。パレードはあさって10日日曜の午後3時に始まりまして、天皇皇后両陛下を乗せたオープンカーが30分かけ皇居から赤坂御所までの4.6 キロを走行する予定です。好天が見込まれる場合は中止となりますが、小雨程度なら実施するとのことです。中止された場合は予備日設けられておりません。ただ、天気予報見ますと、ね、はい、日曜日の天気は穏やかそうだというようなことが出てますね。良かったですね。
はい、まあね、その祝賀行事は数多くあると思うんですけど、やっぱり、はい、振り返ってみると、ね、やっぱりパレードの時の写真ってのはよく使われるし、極めて象徴的な、はい、意味があるんで、うん、うまく、ね、天気が良くなって、
うん、
成功するといいなと思いますよ。
うん、まあ近所陛下、まあ、天皇皇后両陛下のパレードというと、まあ、ご成婚の時の、ね、が思い出されますが、
まあ、しかしこのルートを見てると、御用地から御所から青山通りを抜け、はい、赤坂見附の横を抜けて、
はい、
それで平川町に行って、それで国会議事堂の前を通って、
はい、
で警視庁の前を通ってお堀のところをずっと来てっていうんですね。
そうなんですね。
オーソドックスな、あれですね。
そう、
まあ、大変だろうな見に行くのは。
前回 の、まあ、パレードと、まあ、ほぼ同じ、少しルート違うそうなんですが、警視庁は昨日、警察庁か、昨日警視庁を中心に最大合わせて2万6千人の体制で当たると発表しております。手荷物検査を、ね、行ってエリアを区切って観覧する方々に入ってもらうという形なので、うん、まあ、結構時間がかかるんじゃないかということも言われてまして、早めに来て、見たいという方は早めに来た方がいいよという方が出てますね。まあ、そして、観覧ブースに持ち込めるのはスマホやカメラと、自撮り棒や三脚の持ち込みは禁止で、ペットボトルは OK ですが、瓶や缶は持ち込み禁止ということになります。キャリーケースとかもですね、これ検査場で跳ねられてしまいます。で、一方でじゃあコインロッカーに預けようと思うと、これおそらく、まあ、周り結構広範囲にコインロッカーは封鎖されるだろう
と。
それこそね、G20 で我々大阪行きましたけど、大阪の駅のコインロッカーほとんど封鎖されてましたよね。
そうですよね。だからあんま物持ってかないってことですね。
ほぼ手ぶらで
行くしか。手ぶらで行くしかないってことですかね。
まあ、検査場で、ね、預かってもらうことなどはできないと。まあ、これ警視庁の公式のサイトに持ち込み禁止物の一覧なども掲載されてますんで、まあ、見に行きたいという方はちょっとそこら辺参考にしながら、ね、
そうですね。まあ、どこの国でもやることではあるけれども、やはり警備は大事ですから、はい、ね、ある程度不便はあってもね、
はい、
ある程度やはりこれお祝いですから、身軽に行って、ね、できるだけ嫌な思いをしないように、むしろ お祝いをちゃんとやったらいいなと思います。
まあ、こうイベントごとになると、まあ、その警備の部分というのは相当前々から準備して打ち合わせてですよね。これね、
2万6千人、
はい、まあ、2万6千人体制、警視庁単体だと当然賄うことはできませんから、
まあ、ね、
もう各地からこう来ると。
40箇所に、
はい、
手荷物検査場、
はい、
うわ、
29地点40箇所ということで、
だ、
だから、まあ、で一旦こうブースの中に入って、しまうと、はい、まあ、基本的にこう動けないで、一旦そこから例えば買い物だとかおトイレだとかでブースの外に出た場合は、もう一回手荷物検査を受けなきゃならないと。
それはそうですよ。
はい、
あ、そうですよね。
まあ、そこはそういう こうクリアランスをきちんとしないと警備にならないという。
そうならない、ならない、ね、でも、まあ、行ける方は行かれたらいいと、まあ、僕は行けないんだけども、まあ、テレビでもよく見えますと思いますけど。
そうですね。で、まあ、交通規制も相当広範囲になるということです。もうすでに警視庁のホームページも載ってますけれども、はい、まあ、交通、日本放送でも交通情報などでね、当日に関しては、いろいろと案内もあると思いますんで、ぜひラジオも参考にしていただきながら、
はい、
ね、まあ、いらっしゃるという方はそういったところもちょっと勘案して早めに出た方がこれはいいですね。
そうですね。
今日のキーワード、祝賀御列の儀でした。 メールツイッター様々いただいています。祝賀御列の儀、まあ、陛下の、ね、即位のパレードが10日日曜日、あさって行われるということですが、ツイッターです。大勢さん、一般参賀でも荷物持ちは時間がかかることも周知されてませんよねと、もっとメディアが周知すればいいのにと思いますと、まあ、確かに、一般参賀でも結構ね、実は時間がかかるとこういうこともありますし、まあ、今回に関しても相当手荷物検査などね、時間かかると思いますんで、早めの行動というところです。それから昨日おとといとニュース話題になってます、羽田空港の、うん、旅客国内線の第2ターミナルが断水しているという話、ね、これね、中で勤めてらっしゃる方も聞いてくださっていてメールくださいました、うん、空港警備1号さん56歳男性の方、うん、横浜神奈川区です。この度の断水、お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ない限りです、うん、昨日は弊社社長以下グループ会社の役員が朝6時半に集合して、対策会議の後、グループ会社総腕で備蓄してある非常用ペットボトルをお手洗い用に洗面台に置く作業を夜の8時過ぎまで行いました。今朝も6時半から早出する社員が対応します。搭乗口周りのトイレにも配布するために昨日のうちに保安検査を済ませ準備しました。そっか、これ一個一個ペットボトル保安検査しなきゃいけないんだ。
はりゃ、
そうですよね、そこクリアランスしとかないとテロ対策ができなくなっちゃいますもんね。なんとか、ねえ、なんとか今日の午後には復旧させたいと、みんな一生懸命やってます。お客様にはご不便をおかけしますが、もう少しご辛抱をお願いいたしますと。いやー、現場の苦労ってのはね。
なんて素晴らしい国かと思いません、このサービス。
いや、本当に。ねえ。
外国だったら放ってかれますよ。
で、もうこれ、トイレ使えないからって言って。
そう、使えないから。
ね、使用不可って言って、うん、おしまいですよね。
おしまいですよ。
なんとか使ってもらうために、
ね。社長さん以下みんな出てきてペットボトルなんて、すごい国ですな。
ねえ、本当に。
幸せだと思うね、僕ら。
ねえ、体気をつけて頑張ってくださいね。はい、あと少しだということです。続いて、ここだけニューススクープアップです。
条件反射ですね。
条件反射ですね。条件反射です。確かに。大丈夫。受け身みたいなもんですね。はい。この時間最後のニュースをスクープアップ。
うん。いいんじゃない？
安保関連法をめぐる違憲訴訟、東京地裁が請求を棄却。集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は違憲で、施行により精神的苦痛を受けたとして、市民ら1553人が国に一人当たり10万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が昨日東京地裁で行われました。裁判長は原告に損害賠償で保護すべき利益はないと述べ、請求を棄却しております。なお憲法判断はしませんでした。原告側は控訴する方針です。平和的生存権の侵害だというふうに、まあ、原告は訴えたそうで、
まあ、私これでも、ね、一応法学部なんでね、
いやいやいや、
はい、思い出すんですよ、学生だった頃ね、
はい、
やっぱり、違憲訴訟いっぱい出てきてね、自衛隊違憲訴訟とか、
はい、
そうすると、ね、地裁あたりじゃね、
はい、
やたらボーボーボーボーってのは申し訳ないけど、うん、違憲判決出てた時代がありましたよね、
はい、
だけど随分時代変わったなという印象ですよ。
うん、
まずねこれ、はい、私のよくわかんない、まあ、訴えた方には申し失礼かもしれないけどね、
ええ、
思考で精神的苦痛を受けたって言うけど、私あの時確か国会に呼ばれて参考人会なんかで喋ったことあるんだけど、
はい、
本当腹立ったんですよね。
腹立った、
もう本当にね、反対のための反対ばっかやってる人で、ね、うん、私だって苦痛を受けましたよ、う
ん、
だったら俺だって、はい、損害賠償とか、まあ、そういう冗談はさておきね、やっぱり時代変わったなと、やはり、はい、僕が学生だった時代は、昭和40年代あたりですけどね、
はい、
あの頃と比べるといい意味で成熟したなと。でそのまずこれ門前払いしてるんですよね、
はい、
簡単に言うとね、損害賠償で保護すべき利益は、ね、当たり前で、こんなのいちいち精神的苦痛受けたったらもう俺はもう大変な話になるわけで、これはそれでいい一つ の判断だと思うんですね、
はい、
で憲法判断をしなかったと、まあ、ご不満でしょうから控訴はするんでしょうけども、
はい、
まあ、こういう時代になったのかな、つまり逆に言うとね、いまだにこんなこと言ってる人がいるのかという気持ちもないわけじゃないんです。なぜかって言ったらね、
はい、
やっぱり 1940年代、50年代、うん、60年代、まあ、冷戦がずっとあって、そして、まあ、ある意味で完全に日本は保護され、はい、まあ、守られてきたわけですね。ですから悪く言うと、一種の、まあ、温室の中にいた、ね、だけどその冷戦の時代はもう終わっちゃって、
はい、
そして北朝鮮が核兵器を持ち始めて、中国が台頭してきてですよ。ほらもう50年代60年代、まあ、60年安保70年安保の世代からすればね、
はい、
あの時の悲壮感とかそういうのとは全く違 う本当悲壮感を持つべき、
はい、
大きな変化があるわけですから、
や
っぱそれに応じてね、国民の皆様方、徐々に徐々に成熟されてるんだなと。ですからこういう判決でもね、
はい、
別にもちろん不満な人は不満だろうけども、社会が動揺するわけでもない、
うん、
そういう意味では、うん、日本も成熟したなという感じを持ちましたけど、
あ、まあ、逆にそれだけこう、まあ、突きつけられているっていうようなことでもあるわけですよね、う
ん、やっぱり多くの国民はこれはじゃあ違憲だからどうだと、
うんうんうんうん、
実際に脅威は、
はい、
もしくは、どっかの国のどっかの公船がですよ、ね、うちの島のとこ来てるわけですから、
はい、
公の船がね、でそういうことはやはり無視できないんですよ、で国民の皆さんもみんな分かってらっしゃるんだと思います、
はい、
ですからそのような意味では、まあ、理想的な平和主義からね、
はい、
より現実的な平和主義に移行してるんだなという、うん、まあ、象徴的な印象を私持ちましたけどね、
うん、まあ、冷戦の当時であっても、まあ、国会答弁でその、ね、うん、鳩山総理でしたか、座して死を待つものではないというようなこともあったけれども、
う
ん、でもやっぱりそのちょっとこう、まあ、空想的といったらですけれども、うん、憲法が9条があるから戦争をしなくて済むんだというような議論がありましたが、
そうそう、うん、空想的平和主義ですよ、それは。
もうでも今はそういうんじゃなくって、まあ、アメリカとタッグを組んで、うん、その抑止力というもので日本を守っていくっていうのが、まあ、常識的な守り方なんだろうと、うん、
まあ、別にアメリカでなくてもいいんですけどね、
あ、
私に言わせればね、はい、いつも言ってるんだけど、日本には脅威はもう北からね、
はい、
クマちゃんたちがですよ、
はい、
戦車に乗ってくるわけじゃないわけ、
はい、
北海道にはもう来ないかもしれないのね、
は
い、むしろ南の海に船が来るわけですよ、
はい、
そうなればね、
はい、
日本がどのような同盟国を見つけるべきか、自分でできればいいですよ、全部できないんだったら同盟国を選ばなきゃいけないでしょ、
はい、
同盟国が陸軍国のわけないでしょ、
うーん、
南の海なんだから、
ね、はい、
ですから海軍国なんです、
はい、
海洋国家でなきゃいけないんです、
うん、
そうなればね、おのずから限られてくるわけですよ、
うんうんうんうん、
ね、やっぱり有志連合で行ったのは、
はい、
アメリカでありイギリスでありね、
うん、
オーストラリアなんですよ、
はい、
こういうのは海洋国家っていうわけ、
ね、
大陸国家にはできない、まあ、あるゲートですよね、
うん、
ですからそういう意味ではもうやはり成熟しているというふうに感じてますけどね、
で周辺環境とかその地球儀全体をこう見てみると、その宮家さん何度も指摘されてますが、うん、1930年代のような世界になりつつあると、
そ
うするともう本当大国同士のパワーゲームの中で日本という国がどうやって生きていくのかっていう、
逆に言うとね、巻き込まれる論がいつもあるんだけども、
はい、
私だったら巻き込まれないために自分の防衛力をちゃんとしっかり持って、そして不必要な隙を突かれないようにね、することで巻き込まれから脱却するというか、
はい、
それの方が私は現実的なんだと思いますけど、そういう考え方が少しずつに増えているような気がするんですけど、どうでしょうかね。
でもそう考えると、その現場というか情勢からの積み上げで考えると、うん、じゃあその冷戦時代からなんとなく残っている GDP の 1% の防衛費とかっていうのが果たして適切かどうかですね、うん、
まあ少なくとも科学的ではないですね、
うん、
たまたま 1% だっただけの話でね、
はい、
NATO は 2% だけど、
ま
あ、2% も私に言わせれば根拠があるわけじゃ、うん、ない、
あ、
でもまあ目安としてはあるわけですよね、
はい、
でアメリカとかが3から5%とかそんな感じでしょ、だけど中国はもっと使ってますからね、
技術開発費はまた別枠だったりするっていうね、
だからそれは相手のあることなんで、
はい、
自分たちが 1% だから相手も、ね、1% にしてくれるとか、2% にしてくれるわけじゃないわけだから、周りの状況の変化というものに応じてやっぱりパーセンテージで議論をする時代はもうとっくに終わってると思いますけどね。
なんか一部の指摘なんですが、うん、そろそろその、うん、これ購買力陛下で換算したのかな、うん、 韓国と日本の防衛費っていうのがそろそろ逆転して日本の方が低くなるみたいな、う
ん、かもしれませんね。だって韓国は本気で守らなきゃいけないですから、実際に戦争もあったわけですからね、
はい、
で日本はいい意味でも悪い意味でも島国で、海で守られてるから、水際で、その意味ではもしかしたら韓国の方がお金がかかるいうふうになるっていうのはあり得るかもしれませんよ、本当に。
まあ、本当にいや、ね、あの北に対峙してっていう形の韓国であればいいんですが、
あれ忘れちゃいけないのは最後に、ね、一言だけ、
はい、
安全にはコストがかかるってことですよ、う
ん。スクープアップ安保関連法をめぐる訴訟の話から、じゃあこの国どう守るというところまでお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、いろいろいただきますが、スクープアップの叫びについて、名前がない匿名の方ですが、メールで爽やかな朝にそれでいいんだよと叫ぶなと、
うん、あ、そういうこと ね、
はい、ありがとうございます、
はい。
いろいろと手を変え品を変えやっていこうかと思います、まあ、と思っております。
名言ですねそれでいいんだよ
それでいいんだよ、うん。それから、ね、空港の羽田空港の、ね、断水について、あの中の方からメールいただいたんでちょっと紹介したんですが、夢春さんは運送業45歳市川市の方、空港警備の皆さんの気遣いと頑張りに感謝ですと、いうふうにいただきました、ね、はい。現場現場で頑張ってらっしゃる方がいるんだよなと、こういうところですね。今日もたくさんのメールやツイッターをいただきました。どうもありがとうございました。